2021年11月7日、江丹前第7主日、本日は聖徒の日です。本日の礼拝は、聖天社合同記念礼拝としてお捧げします。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌385番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第27編の1節から6節まで。主は私の光、私の救い。主は私の命の砦。私は誰の前にこの言葉だろう。苛む者が迫り、私を苦しめるその敵こそ、かえって彼らが私に対して陣を敷いても、私に向かって戦いを挑んできても、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。主を仰ぎ望んで喜びを得、災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、岩の上に立たせ、私は主の幕屋で生贄を捧げ歓声を上げ、お祈りいたします。 主イエス・キリストの父なる御神、キリストのゆえに私たちもあなたを父と呼ぶことを許してくださる御神、あなたの御名を賛美します。神の家族である愛する方々と共にあなたを礼拝できますことを、この礼拝に預かれましたことを心から感謝いたします。この朝は聖天社合同記念礼拝として礼拝をお捧げしています。あなたの身元に先に召された方々と共に礼拝をしています。聖書はこう語ります。私たちもまたこのようにおびただしい証人に囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分の定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、私たちがそのお名前を記念している方々はキリストの証人です。今私たちに救い主キリストを指し示してくださっています。私たちが天を仰ぎキリストを仰いで礼拝できるように励ましてくださっています。どうぞ今この礼拝において私たちをあなたの御言葉で養ってください。今日記念されている信仰の先輩たち、主の日のたびにここに来て、ここに座り、あなたの御言葉を聞きながら信仰の生涯を全うされました。私たちもまた与えられた信仰の生涯を全うできますよう、あなたが助けてください。その確かな助けがキリストの十字架と復活にあることを私たち信じることができますように。その十字架は私たちを罪から解き放つためでした。私たちの罪が主イエスを十字架に追いやったこと、主イエスの十字架の意味を今朝もはっきりと知ることができますように。なぜならばこの主イエスの十字架を、十字架の主イエスを仰がなくなると、私たちは恐れにとらわれ、自分を傷つけ、共に生きる家族も友も仲間も傷つけ、それにも気づかなくなってしまうからです。人が自分に何をしてくれるか、何を言ってくれるか、それのみに心を奪われ、自分自身があなたの御心に従ってなす何をなすべきかを問わなくなってしまいます。どうぞ今あなたの御言葉に心を照らしていただき、私たちの心の鈍さの罪に勝つことができるように導いてください。あなたの恵みをはっきりと見ることができる信仰の目をお与えください。あなたのもとに生きるところに誠の自由があり、平安があることを新たにできるようにしてください。この礼拝に来たくても来られない、予約されている多くの方たちがあります。あなたの慰め、励まし、癒しがそこにも注がれますことを心から祈ります。またコロナのために私たちは、ご遺族の方を教会としてぜひ来てくださいと、今年もお招きできなかったことをとても残念に思いますが、この記念されている方たちにつながる皆様にあなたの慰めと励ましがあり、またあなたが誠の神であることをぜひ示してくださいますようにと心からお祈りいたします。そして私たちここに座っている者も、こうして教会で記念されることはなくても愛する大切な人を身元に送っています。そのお一人お一人にもあなたの慰めが、また平安がありますようにと願います。すべてをご存知のあなたにお委ねして、皆様の心にある祈りとともに 尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第4章28節から第5章1節まで。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。けれども、あの時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。しかし聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。要するに、兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由な身の女から生まれた子なのです。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。本当に自由になると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。本日は聖徒の日、西川口教会は11月の第一主日聖徒の日の主の日に聖典社の合同記念礼拝を捧げております。今年もその日が巡ってまいりました。特に今日は先に神の御元に召された信仰の先輩、またそれぞれのご家族を偲んで、神の御元にあるその方たちを懐かしく思い起こしながら礼拝を捧げます。そのよすがとして、こうしてお写真もお出ししてお顔を見ながら礼拝をいたします。そしてまだなお神様の許しのもとで地上の生涯を生きるようにと命を与えられている私たちは、どのように生きるのかと改めて受け取りたいと思う礼拝でもあります。でも、この毎年言ってると思うんですけども、この写真の前に座っていくらでも時間を過ごせるぐらい、お一人お一人との思い出があります。皆様もそういう方も多いだろうと思います。いろいろな出来事を交わした言葉、またその人の姿振る舞い、いろいろなことが思い出されて、いつまでも座っていることができる、そういう出会いが今の自分も作っているんだなということを、またこの年に一度のこの時は一層深く思わされております。 私の母もここに写真があります。皆様の中でご家族が飾られている方もたくさんいらっしゃいます。その方たちのまた死の際のことも思い起こされます。今日はこのキリストが与えてくださる自由とは、本当に自由になるとはどういうことなのかということを問われながら礼拝を捧げ御言葉を聞くわけですが、聖書が言う自由はもう皆さんご承知の通り根源的な自由であります。今日の礼拝のことを思えば、死からも自由になるという、それほどまでの自由をキリストは与えてくださった。でこの記念されている方の中には、私ががん哲学カフェの活動を始めるきっかけにもなりました方たちも幾人もおられます。特に治る見込みがとても厳しい末期のがんを患って礼拝の教会の扉を叩いて求道された方たちのことを思います。その方々のとの出会いは本当に自分自身が何をよりどころとして生きるのかということを問われたことでありますし、この方々が無意識でも意識してても持っていた問いは、死よりも確かなものはないのか、死よりも確かなものはないのかという問いだろうと思います。そして私たち教会はその確かなものがあるんだと、それは主イエスキリストの福音によって与えられる永遠の命、神の恵み、復活の望み、また罪の許し、先ほど私たちが、そして主の日のたびに私たちが信仰を告白している使徒信条にもそれは書かれております。でもそれが文字ではなくて本当に私たちの存在深くまで届くにはいささかの時間がかかる場合もあります。それは自分自身の救いのことを振り返ってもそうだと思います。教会が、聖書が、神が与えてくださる自由というのは、私たちが避けることができない死からも、その束縛からも解き放ってくれる自由だ。そのことをこの礼拝において確かにされたいと願っています。今日の司法短文に書きましたが、最近刊行されたヘンリー・ナウベンというカトリックの司祭で、霊的な書物をたくさん、表してくださったその方の本を紹介されて読み始めました。でその一節にありますけれども、死ぬのは確かなことですとナウエンが書いています。そうですよね、ここにいる人で死なない人はいませんね。それでユーモアで死亡率 100% ってそういう会話もしたことがあります。誰もが死を免れないけれども、私たちはそのことを、こうやって落ち着いて考えればそれは本当にそうなんだと思いながら、人生の歩みにおいては死が人生において最も不確実な出来事であるかのように生きている。そのことを考えない、自分が死ぬ、確かに死ぬっていうことは、置き去りにして忙しくアクセクしたり、いろんななすべきこともしているわけですけれども、でもこう静まってみるときに、確かなこと、免れないこと、それは死であって、そして私たちの命とか私たちの家庭とか人間関係とか置かれた状況というのが実は不確かなんだということを忘れている。で自分のことで恐縮ですけども、私の母が病気が原因で、でも突然に亡くなった、死んだという出来事はまさにそのように、今までこれからも続くだろう と思っていた家族関係、またその生き方、生活というものを変えざるを得なかった。それはもう皆さんもやはり体験していると思います。もちろん死じゃなくても、病気だったり、怪我だったり、経済的なことだったり、これからも明日も明後日も続くだろうと思い込んでいることが、実は不確かなんだ。何が保証してくれるかと思ったら、保証してくれるものはではないんだということを、こうやって落ち着いて神様を仰ぎ、御言葉に聞いて思うならば、本当にそうだ、本当の確実なこと、確実でないことが、こうやって順々と御言葉に聞けばそうだと思うのに、私たちの暮らしは、いや死というものがどうかに行ったかのように、また今日のように明日も生き、明後日も生き、また来ると思い込んでいる。でもそれは実はそちらの方が不確かで、私たちの命、また家族や関係や状況というものがどれほど頼りないものか。今のコロナのこともそうですよね。そして11年前の震災、災害も、またいろいろな天災、大規模に起こることも、身近に起こることもそうですよね。不確実な出来事なんだということをつくづく思い知らされることがある。人生には上り坂、下り坂があり、まさかの坂がある。これも少しユーモアを持って言いますけども、私がアシュラムで出会った方が、お名前が同じグループになった方が松坂さんって方がいらっしゃって、本当に厳しいところを通られている、でも神様に救われて感謝の暮らしをしている方なんですけど、病院で自分の名前を呼ばれた時に、松坂様っていうのが、真っ逆さまって聞こえましたって。本当に自分の人生、神様を忘れて暮らしてて、お母さんがキリスト者なんですけど、もういろんな思いから遠ざかっていて、そして重い病気になって、治療しながら今は立ち返ったんですけど、ああ自分の人生真っ逆さま、その通りだと言って、もうユーモアで語ってくださってるんですけど、状況は本当に厳しかったけれども、その真っ逆さまに落ちたと思ったその底の底で、キリストの身腕があったということを証ししてくださって、それは本当に力強い、生きた神を証ししてくださる兄弟に本当に感激をいたしました。思いがけない病、死、家族の死、また自分の死ということを目前にする。そうすると、確かだと思っていたものが、本当にそこから、土台から、それこそ真っ逆さまに落とされるという思いが起こることもあります。それでもし死が終わりであり、無であるであれば、本当に私たちは自暴自棄になったり、好きなように自分の欲望のままに生きてしまうと、コリントの信徒手紙第1の手紙の第15章の復活の出来事を語っている箇所になります。もし復活がないなら、飲んだり食べたりしようじゃないかと、そういう刹那的な生き方になると。けれども、私たちは何円が語っているように、この地上の死が終わりではないんだ、その先にある命、そして今私たち洗礼を受けたものは、それを先取りしている神が与えてくださる永遠の命の贈り物、プレゼントを今生きることができる。そして私たちの地上の生涯を終えて、息を神様にお返ししたならば、その罪も死も悲しみも苦しみもない、完全な祝福に満ちた命によみがえるという、その希望を与えられている。永遠の命が約束されている。そしてこの神の永遠の愛、永遠の命の賜物は、死よりも強い、死を超えていく、死から自由にさせる神の恵みなんだということを、 私たちは知っているわけです。今日のガラテヤの信徒への手紙の第5章は本当に力強い御言葉で、この言葉を愛している方もあると思います。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。私たちはガラテヤの信徒の手紙を順々に見てまいりましたので、この第5章1節の言葉がポッと出たのではなくて、この前のところからの続きであることを知っています。新旧約聖書は込み出しをつけて大きな段落で翻訳をしておりますけれども、二人の女の例えと、この間長い箇所先々週読みました、20節から30節を見ましたけれども、アブラハムの二人の息子が比喩なんだという解き明かしがありました。で、今日は28節ですけれども、28節からもう一度読みますが、兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。そして私たちキリスト者は約束の子として自分たちが神によって生まれたんだ。29節では霊によって生まれたものだと語られております。イサクは自由な身の女から生まれた子、私たちもイサクの場合のように約束によって生まれた、霊によって生まれた、神によって生まれた、信仰によって生まれた、神の恵みによって生まれた神の子たちなんだと。そしてそれに対比されているのが、名前は出てこりませんけども、イサクの兄であるイシュマエル、ハガルというそばめから生まれた子供、それは女奴隷の子、肉によって生まれたもの。29節になります。肉によって生まれたもの、女奴隷から生まれた子。そのイシュマエルは比喩であって、肉によってというのは人間の力によって、自然の力によって、それによって生きようとするその生き方を示しているんだと語りました。私たちはそのような生き方をから解放された。私たちは信仰によって、約束によって、霊によって、恵みによって、キリストによって、自由な身の女から生まれた子イサクのような存在なんだということ。主イエスが私たちに自由をくださるとご自身が語っている聖書があります。どうぞ聞いてください。主イエスはヨハネによる福音書第8章にあるんですが、このように私たちに語ってくださいました。ヨハネによる福音書第8章32節です。どうぞ聞いてください。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理はあなたたちを自由にするというのを、大学の図書館の建築の日に埋め込まれている、そういう大学を見たことがあります。本当に素晴らしい言葉だと思いますけれども、それは一般的な真理ではなくて、主イエスが語る真理、それは主イエスの救い、神の救いを指しています。そうでなければ私たちは自分の罪から、自分の欲望から、また肉によって生きようとすることから、また自然の、地上の自然の力によって生きようとすることから、自由にされることは、自由になることはできません。そしてこの後のヨハネ福音書の8章の36節には、このようにシエスが語ってくださっています。もし子が あなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。本当に自由になるという言葉も、私たちの心がこう親しく思う言葉ではないでしょうか。自由なんかいりませんなんていう人は一人もいない。束縛されずに生きたい、のびのびと自由に生きたいと誰もが思っていて、自由などいりませんという人は誰もいない。けれども、先ほど申し上げたように、私たちは本当に確かなことを忘れて、自分で自分を自由にすることができるかのように思い込んでいる。で、自由ということは自分の思い通りに生きることだというふうに思い込んでいる。で、それを阻む人をまた敵視したりする。けれども聖書は、キリストが私たちを自由にするならば、私たちは本当に自由にされるんだと語っているわけです。この自由は与えられるもの、得させていただくもの、キリストによって与えられる恵みであって、その時私たちは本当に自由にならせていただくですね。で、ガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、そのように主イエスも約束してくださっている自由、この自由というのはキリストによって、約束によって、霊によって与えられる自由、それは死をも乗り越えさせてくださる自由けれども、使徒パウロがガラテヤの諸教会の兄弟姉妹に言っている、また聖書が私たちに時を越え場所を越え言っていることは、その後半ですね、5章1節の後半、しっかりしなさいと私たちに言われている。奴隷の首輝きに二度とつながれるな、これを私たちはしっかり聞かなきゃならない。それを裏返せば、いかに人間は弱いものかということを語っている。ガラテヤの教会の信徒の手紙のその教会の事情背景を思うときには、何度もこれも言っておりますが、キリストの十字架では足りないんだと。だからこのユダヤの律法を守っていかなければ救われないんだ。そしてそのことに、そのような教えを吹き込まれた教会の人たちが、その教えに引きずられてしまっている、引きずり込まれてしまっている。断じてそんなことはあってはならないという、もうキリストだけが、キリストの救いだけが誠の救いなんだと、もう筆を尽くして、言葉を尽くして、誤帳を書いてでも教会の人に気づいてほしい、目を覚ましてほしいという使徒パウロの熱い思い、またそうでなければキリストの十字架は無駄になってしまう、虚しくなってしまうと、本当に非常に危機意識を持って語られている御言葉なんです。でもそうパウロが言わざるを得ないほど、私たちは肉によって生きようとする、自分の願い通りに生きようとする、自分の思い通りに生きようとするという、その誘惑に、この世の力にいかに自分は弱いことかということを痛感させられることでもあります。そして使徒パウロ自身も、かつては律法を守ることによって救われようとする、それに非常に存在をかけるほど熱心であった人でありますから、そのことをよく分かっている。いかに自分が罪に弱いか、罪人の頭だというほどに罪に陥りやすい人間ということを分かっているからこそ、しっかりしなさいと、奴隷の首輝きに二度とつながれてはならない。キリストが愛させてくださった自由、 そこにとどまり続けなさい。じゃあその自由に生きるっていうのはどういうことかと思うわけですね。で最後に皆様もご存知の方が多いと思います、マタイによる福音書第11章の御言葉を共に読んで参りたいと思います。それはその首引きという言葉、マタイによる福音書第11章の28節からお読みします。これはお開きになれる方がありましたら新約聖書の21ページになります。マタイによる福音書第11章の28節、お読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。先ほどこの召された方たちの出会いを思い起こしていますと申し上げましたが、この御言葉が招きの言葉で朗読されて涙が出たという、お礼拝に初めて来てこの御言葉が朗読されたら涙が出たという言葉をくださった方がありました。本当にこの言葉、もうこの教会の歴史の中でどんなに多くの人が慰められ希望を与えられた御言葉かと思います。この後には続きがあります。29節、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。使徒パウロは奴隷の首輝きに二度とつながれるなと言いました。で私たちはそのつながれないでどう生きるか、主イエスの言葉によればそれは主イエスの首輝きを追って生きる。しかし首輝きというのはこれは動物に木の枠をはめてそして耕すように持ち主の望む通りに耕作させる束縛ですよね。束縛の象徴です。首輝きは重いものなんですけれども、主イエスは私の首輝きは負いやすい、軽いとはおっしゃってないですね、負いやすい、そして私の荷は軽いとおっしゃってくださいました。首輝きは重いものであり束縛の象徴でありますけれども、一方で首輝きはよく仕事ができるように、制限するものであるとも言えます。しかしその目当てはよく仕事ができるように首輝きを追うんです。主イエスの首輝き、それは私に学べというところから追うことができる。私の真似をしていきなさい。使徒パウロもキリストの真似をして生きる私の真似をして私に習うものとなれと言われました。主イエスの弟子は主イエスの真似をして生きる、その時主イエスの首輝きは私たちに負いやすく、私の主イエスの荷は軽いものとして私たちは担い歩くことができる、そして神の仕事がよくできるようにさせていただける。私たちがその首輝きを負うことができますのは、もう皆様ご存知の通りそのようにして神様から恵みをいただいた、キリストの救いをいただいた者たちの生き方は感謝と賛美と喜びで あるからです。ですから置かれている状況は変わらないかもしれないし、また神の御心を行おう、キリストに服従しようと思うときに、他の人から見たら一層束縛されるような暮らしに他の人から見えるかもしれません。しかし私たちはキリストの後に続き、キリストの首輝きを追う愛のロークを隣人のために喜んでしようというときに、他の人から見たら不自由極まりないと見えたとしても、私たちの存在そのものは喜んでその首輝きを追い、主イエスと共に追い、主イエスからいただく休みを、安らぎを持って過ごすことができる。その時私たちは死に備えて生きる良き人生を生きることができる。キリストにある自由をいただいて、喜んでキリストの首輝きを追って生きることができる。私たちの目の前にキリストはおられる。そのキリストの真似をして、キリストからいただいた自由を喜んでキリストを仰いでいくときに、私たちは今この時にあっても永遠の命の贈り物を感謝して喜んでこの人生を歩むことができる。そしてこの安らぎを得たならば、本当に得たならば、もうそこから離れることなど望まないでしょう。この自由を本当に味わったら、キリスト抜きで生きる不安、不自由に戻りたいと思わないんじゃないんですか。それほどまでに私たちの存在そのものを解放してくださった神様、キリストを仰いで歩んでいきましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神、私たちは死の前に無力です。欲望の前にも、また自分自身からも自分を自由にすることはできない、罪深いものです。そのようなものを憐れみ、自由を得させるためにキリストは十字架に命を捧げ、またよみがえってくださいました。私たちを永遠の命に生かすためにあがないとなってくださいました。このキリストの十字架の出来事から、十字架のキリストから目を離さないで、しっかりと歩まさせてください。お一人お一人をこの恵みで満たしてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌531番を賛美いたします。531番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日もこの聖日、あなたに招かれてこうして礼拝に出席することができましたことをありがとうございます。今日は聖殿所を記念する礼拝として特別な意味を持っております。 私たちは日常親しかった方々で天に召された方のことを折々につけても思い出したりしておりますけれども、このようにして皆を集まり、そうしてこの教会だけでも130名の方々が、おられると名簿がありました。それ以外の方々も本当にあなたに召されて、そうして今天に行っている方々のことを祈ります。今日はこうして礼拝でありました。そうして私たちがあなたからいただいたものの中からお捧げしました献金、どうぞ清めて御用のためにお持ちください。今ここに集いました兄弟姉妹のそれぞれの方々の祈りとともに、尊き主イエスキリストの名によってお捧げをいたします。アーメン。
正英賛美歌26番を賛美し、祝祷構想をもって礼拝を終わります。賛美歌26番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。